皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、今回ですね、11月10日から12月1日までの4回にわたって友人で歌手の日高よしこさんとお送りさせていただいております。日高さん、こんにちは。
こんにちは。今日もどうぞよろしくお願いします。
今日も2回目ということで、はい、先週は不思議な話でね
盛り上がりました、
ね。はい、また今日もね、素敵なそのお声でいろいろ皆さんにお伝えいただけたらなと思っております、はい、じゃあね、ちょっと季節のこと先言いますね。1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間はもう立冬、早いですね。冬という字が出てきました。秋なかったですよね、今年。
あ、そうですね、もう夏の次冬ですね、
うん、はい、全然もう寒い、ああ秋の心地よさなく、
はい、
暑い暑い秋が来て
はい、はい、
でそのまま寒い冬が来たって感じですよ、ね、
本当ですね。半袖の次コートでしたね。
コートですよね、本当にほんまにその通りよ。そして、二十四節気をそれぞれ3つの期間に分けて、気象の動きや動植物の変化を表したものが72個。今の期間は金銭化作、金銭化作ですね。72個は立冬の、この72個のね、末項、一番最後、3項分かれてるんですけど、最後のね、項なんですけども、水仙の花が咲いて、かぐわしい香りを放つ頃。まあ、水仙、私ところは山なのでね、割と咲いてるますが、うん、よしこさんところは都会なので、
はい、
ね、水仙なんか、
いや、下町であんまり便利は便利ですけど、なんか結構緑があまりない感じですね。
どうでしょう、都会ですよね。
はい、都会ですね。
よしこさんのとこ行った時、はい、いつも都会やなと思って。
駅まで2分ですから、歩いて。バス停まで30秒ですから。
そうそうそう、はい、本当。バス乗って行きましたもんね、夏。
利便性を選んで住んでるみたいな。
本当にもう、でもいいとこですね、あそこも。
まあ利便性ではね。
利便性もいいし、はい、その京都の古い感じがするじゃないですかね。
神社仏閣、世界遺産が周りにいっぱいあります
ね。はい、まあ、水仙もね、だからありそうな感じがしますけど、
はい、
冬の厳しい寒さの中でもスッとこう立ち上がってね、咲いてる水仙の姿って言ったらもう、あ、頑張らなあかんだって思いますね、改めてね。はい、水仙ってね、実は上品な香りとその凛とした佇まいからお正月の花としても使われるそうなんですが、
うん、
実はすごい毒性があるんですって。
あ、そうなんですか。
モグラが食べたらなんかダメだとかっていうようなことも聞いたことありますけどね、
そうなんですか。美で引き寄せて、うん、
ねえ、
なんか悪女みたいな
よしこさん、
悪いやつや悪女みたいな
ね、ほんまやね、はい、よしこさんといえばね、福岡県出身の歌手で、
はい、
そしてテレビドラマのアニメなんかでもとても有名なんですけど、ドクタースランプは私実は最近知ったんです。
あ、そうだったんですか、うん、
去年のライブで、ね、うん、お世話になった時に、
はいはい、歌ってね、
うん、その時にドクタースランプ歌ってらっしゃったんかと思って、さすがやな。それとか私が知ってるのは燃えるアタックの お元気ですかお父さんっていう。
ありがとうございます。ドクタースランプではトップ10にもね、坂井雅樹さんとのお司会のトップ10にも出させていただいて、
ね、
エレベーターで降りてきたんですよ。
そうですか、はい、だっていっぱい YouTube ありますよね、よしこさん その、はい、テレビに出てらっしゃるYouTube ね。
そうですね、うん、でもそのトップ10のなんか消されちゃったみたい
な。え、そうなの。
いろいろ著作権の問題でよくある話ですが。
そうなんですか、はい、もうね、いつもテレビで聞いてた声が歌声が、うん、すぐそばでいつも、うん、よしこさんって電話して、ね、聞けるなんて、なんて私は、うん、幸せなんだろうと思いながら
何を
しちゃいますか。はい、今日はね、よしこさん、実はジョスさんがね、今もう全国あちこち行ってらっしゃって全然収録の日が合わないので、
はい、
もうだったらもうよしこさんとやるわとかってこの間も言ったら、よしこさんいいよって言ってくださったから、はい、4回にわたってねお送りしてますけども、はい、今日はねまたどんなお話をね聞かせていただけるのか楽しみですよね。
楽しみです。
はい、どんなお話を。
今日はですね、アニソン時代の話しましょうか。
はい、それ聞きたいですね。はい。どんなんかな、ま、どうやってデビューしたのかとかもね。ま、
それがいいんですか、もう話しちゃって。
あのね、ちょっとね、じゃあ後半に、ちょっと触りだけ、1分ぐらい触りだけ教えてもらえますか
流れをね、掴んでおかないと、はい。見ちゃいますので、しっかりと。
はい、ちょっとその、なんだ、掴みを。
1分ですか、はい、もう終わりそうですね。あの、昭和というところでね、歌ってましたね。はい。福岡市に昭和というライブハウスがありまして、はい、テルはと書くんですけども、
テル、
テル、日がテルとか、
あ、テルのね、
テルですね、はいはいはい、普通に平和の和ですね、はい、でそれで昭和と読むんですけど、そこを海援隊、チューリップ、はい、あと、ね、うん、同期は長渕剛さんがおりましたね、そういうところ出身なので、そういう話もから始めたいなと。お
ちょっとなんか気になるな、
後でお楽しみにということで。
あ、はい、そうですか、はい、じゃあね、後でね、後半の方に詳しく聞きたいなと思っております、はいはい、ではこの後は、健康コーナーの後、 CM の後、ね、さっきのちょっとめちゃくちゃ聞きたいんですけどっていう話、昭和テルワ、はいはい、のお話をお伺いして、はいはい、お送りしていきたいと思います。素敵な30分を Love for All Things。
皆さんこんにちは。11月も中旬ということでね、かなりやっぱり全国的にもね、冷え込んでまいりましたけども、先週ですね、ちょっと疲れたなとかだるいなと、こう今年はですね、暑さがずっと続いてましたんでね、急に寒くなってきますとね、体のだるさとかね、疲れが出てくるんですよね。先週はその疲れの原因が脳疲労だということをお話したと思うんですけども、今週はですね、その脳疲労を軽減する5つのですね、習慣対策ですね、お話したいと思います。まず1点目はですね、仕事や家事をね、これいろんな仕事の状況もよると思うんですけど、この20分だいたい家事とかねした後はね、5分間ぐらい休んでほしいというのが、実は一つの脳疲労を回復する方法なんですね。ずっと作業とか、し続けますとね、やっぱりどうしても脳が疲れますんでね、これは一つの考え方ですけど、20分作業とか仕事やったら少し休むというのがまず1点目。2点目はですね、同じ姿勢を長時間取り続けない。これはもう皆さんよくご存知だと思うんですけど、今ね、やっぱり座りっぱなしというの、立ちっぱなしの作業もありますけどね、座りっぱなしというのは本当にですね、血液の循環が悪くなります。脳疲労が溜まりやすくなりますんで、先週お話しました、飽きたなっていう、それを感じることが多くなりますんでね、できるだけですね、同じ姿勢長時間取らないようにしてですね、座ったまま作業してたらちょっと立ってみるとかね、そういう運動をしていただきたいと思うのが2点目。それから3点目はですね、これ寒くなってきますとね、部屋の中の温度差っていうのが、例えば家の中入ってお手洗い行った時に、少しお手洗いのそのスペースが寒いなとかね、お風呂場が、皆さん今は暖房付きのね、お風呂がありますけども、その温度差をできるだけですね、なくさないように努力していただきたいのが3点目。ちょっと脳に影響します、この温度差ですね。それから4点目はこれはですね、なかなかこういうのされにくいかもしれないんですけども、紫外線っていうのはですね、夏だけでなくね、冬でも非常に問題なんですね。ですから冬でもちょっとサングラスをつけるというのがね、紫外線 99% カットとかありますけど、そういったサングラスを着用してですね、この疲労を改善できる、脳疲労を改善できる一つの方法ですんでね、紫外線対策も冬でもしていただきたい。そして最後5点目はですね、皆さんどうしてもお風呂に入ってね、すぐ寝た方がいいとか思われるかもしれませんけど、脳を休めるためにはですね、やはりお風呂に入るのもいいんですけど、お風呂で体温が上昇するとね、やはり自律神経のこの調整というのがですね、すぐに寝てしまうと難しい場合があります。ですからもう疲れた時はですね、もうお風呂に入らずさっさと寝るということが一つのポイントでございます。皆さん今日申し上げましたポイントを気をつけていただいて、脳疲労なくしてですね、 元気なこの冬を乗り越えていただきたいと思います。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれです。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
はい、お送りしましたのはテレビ朝日で、放映されましたそれけれとびきーずの主題歌やがて青春、歌は日高よし子でした。
はい、これねテレビで聞いてましたね。やっぱこれも
本当に
ね、
いや嬉しいです。
そういうテレビで聴ける曲を歌ってらっしゃる方が、
はい、さんは小学生中学生だったのかな、
ね、ちっちゃかったですねまだ生まれてなかったですねとかってそれはない、はいはい、これは何年の、
ですね、
1980年代
です。1年か2年か、はい、
そんな昔のね、
はい、
懐かしいですね。
はい、懐かしいです、ね、すごく。
でその昭和、福岡県の昭和というところでライブハウスですよね、
はいはい、そうです、でそこを長渕剛さんと一緒だったんですけども、
すごいよね、
長渕剛さんの思い出が、福岡女子市短期大学というところに通ってて、でそこの文化祭に来てくださったんですね。
はい、
で私フォークソングクラブに入ってたので、はい、まあ、世話役だったんですけども、なんか広い教室が楽屋で、彼が入ってきたんですね。でもなんかすごい照れ屋で、向こうも照れ屋でお互いこんにちはとかよろしくとかいう一言が出てこなくて、はい、お互いそっちから話してよって立場として私が言わないといけない、なんか知らんけど恥ずかしくてっていう感じで、はい、うん、そしてそれなのに声かけないのに私の真後ろに座らはったんですよ。
はい、
はい、そしてなんか調弦するときにね、なんかギターの弦をピーンって大きな音立てられて、あ、これってもうそっちから早く話してっていうことやなと思って、こんにちはってそこやっと言えてよろしくお願いしますって言って、で私のあのライブ聞かれたことありますかって聞いたら、いやありますって、どうでしたかって聞いたら、いやギターうまいっすねとか言ってくださって、めちゃくちゃ嬉しくて、それで、なんか、いやクラシック習ってたんですって、あ、通りでねって。でその当時はあの僕ピッキング奏法、あのピックで弾くギターだけで、はい、そのフィンガーピッキングが苦手なんですって言って、うん、やっぱりクラシック強いですねとか言ってくださって、
あ、そうですか、
何か一曲弾いてくださいって言うんで、あのイエスタデーのクラシック版を弾いたら、すごいポーっとした顔して見ていただいて、でポーっとした顔が私の顔に向けられてたらちょっとなんかあのね週刊平凡とかに書かれてたかもですけど指先純粋にね、うん、あの指先はこの人こんなフィンガーピッキングうまいなという気持ちでね見てくださって、もうそれの言葉が今や家宝になってます。
あ、そうですか
スーパースターになられて。
そっか、はい、福岡ってそう考えるとすごいこう人材の宝庫ですよね。
人材の宝庫でした ね。だから昭和からもチューリップ海援隊とか、うんうん、あとねいろんな方が有名な方が出られてますので、
本当ですよね、
すごいと思います。
松田聖子さんも確か九州の中、
久留米の方ですね。
ですか、
はい、
ですよね、
はい、
多いですね。で、東京に行かれたんですか、それから。
それでですね、まあ昭和で歌ってると中に、うん、あのスカウトして上京される方もいて、うん、で私は まあ、一応スカウトはされたんですけど、ええ、スカウトされた場所が、うん、昭和ではなくて、うん、お父さんが歌が大好きで、うん、普通のスナックにカラオケで歌いに行ってたんですね、
はい、
お父さんと一緒に、ええ、そしてよしこお前が今度歌えって言ってて思春期が好きで歌ってたんで、はい、宮崎ひろみさんの、はい、そしたらそこに来られてた、うん、なんかピアノの先生だったのかな、うん、ピアノの弾き語りをやられてたのかな、その時に、ええ、その方に声かけられて、実はこういうものですかって言って、うん、東映関係のですね、東映のなんか音楽学校 の、 ほうほう、福岡支部の先生 で、 でコロンビア の、 あなたの声はすごくアニソン歌手に向いてると思うので、ちょっと僕のとこでレッスンしてコロンビアオーディション受けてみられませんかって言って言われて、でそこがもう本当にその先生には感謝感謝で、
本当ですか、
私をスカウトしてくださって今があるから。でも不思議でしょ、それが東京だったらありえるかもしれないけど、うんうんうん、もう福岡県の大牟田市、うん、もうスナックがもうマントある中で、うん、よくそんな出会いがあって、しかもよくスカウトされて、でね、結局コロンビア行って合格するんですね、
はい、
堀江美津子さんとか佐々木勲さんが大活躍されてた宇宙戦艦ヤマト、キャンディキャンディが大ヒット飛ばしてた時期にですね、
キャンディキャンディというのが堀江美津子さんが
大ヒット飛ばしてた時ですね、
で、佐々木勲さんが
宇宙戦艦ヤマト、
はい、
あと水木一郎さんとか大杉久美子さんとかですね、はい、大先輩たちが大活躍されてた、
どんな歌、どんな歌っていうか、その何のアニメの曲ですか、水木、私あまりちょっと分かってない、
マジンガー Z とかがですね、水木一郎さんは、はい、
はい、はい、そうですか、
それで、オーディションになんと初めてだったらしいですね、よそからこうオーディションを受けて合格して学芸に入れたのは私初めてだった。でそこのアニソンのコンクールがありまして、主題歌コンクールというのがあって、そこで準優勝したのが伊藤静香さんだったんですよ。そこでもやっぱり縁があるわけですね、それでつながったんじゃなくて偶然それでつながったので、それも不思議だなと思いますが、
そうですね、まあ、そう考えたら自分が今までこう来た道っていうのは不思議なご縁のつながりでずっと来てるので、
はい、
ね、なんかきっとそういう、まあ、まあさっきも話しましたけど、未来からつながってて、そこからこ う、 うまくこう紐解いていけばちゃんとたどり着くようにはなってるでしょうね、きっとね。
そうですね、うん、それで、まあ、いくつか主題歌とか挿入歌とかいろいろ歌わさせていただいて、うん、すごくありがたかったんですけども、やっぱ当時子供でね、よくわからなくて、そのいかにすごいことかっていうのがよくわからなくて、で当時私ちょっとこう内向的な感じだったんですよ。
ね、
だけども、その子供賞をね、何百回とやってるうちに、社交界になっちゃったんです。もともとは明るい、まあ、まあまあそこそこに明るい性格ではあったけども、はい、要するに子ども賞っていうのはもうちょっとや外じゃ振り向いてくれないので、うん、もうすごい心からの元気いっぱいの皆さんっていう感じで、
なるほど、
パフォーマンスをしないと振り向いてくれない、はいはい、それ何百回もやったらもう自分の本当の性格がこんにちはっていう風になっちゃったんですよ。
そんな感じですね。でも、
はい、
みささんみたいな、
そうそうそう、なので、うん、なんていうのかな、もしそれがなかったらすごいこう内向的な性格で来てたと思うので、主題歌歌ってたのも本当にかけがえのない自分の財産ではあるけども、はい、今にこう至ってその影響されてるっていうのはやっぱりその子ども賞で司会をやったのが宝になって、それ人生を生きやすくさせてるので、
なるほど、
私はもうちょっと本当にコロンビアには感謝ですけど、うん、その要するに司会をさせてもらったのが、ね、私にとっては大きな収穫だったんですね。
なるほど、はい、いつもよしこさんといったら元気に、まあ、遠くで待ち合わせしててもね、はい、みささーんみささーんって言ってこうやって、はい、こっちこっちっていうような、そういうイメージが私にはあるのでね、その内向的だったったらとびっくりしますけれども、ね、
いえいえ、ね、今はもうかけらもないですね。
みささーんっていつも言ってるイメージがありますけど、
はい、もう明らかーんですね。
そうですね、でもライブ活動もね、はい、されてて、今度、12月の
12月の14日に、
は
い、何曜日だったかな、土曜日、日
曜日、土曜日かな、
土曜日ですね、はい、の18時です。アルティカセブン、代々木のアルティカセブンという、
はいは
い、すごい音響のいいところで、ね、はい、やりますので、はい、ぜひぜひいらしてください、はい、
静香さんと、
伊藤静香さんと、あとピアニストの深夜さんが入って、はい、
ね、あ、名古屋のね、
で深夜さんと静香さん、はい、SS で私が Y なのでYSS クリスマスショーみたいな感じで
もう今もうクリスマスショーに来てるような気分になりました。どんな歌を歌われるんですか。
いや、それ内緒なんですけど、ゴスペル ペルから新しい曲、あと、その、うん、なんていうのかな、ポップスも演歌もいろいろ歌います、
は
い、
なるほど、
もうびっくり箱、あとモノマネもやります、あ、モノマネです
なんかもうよしこさんのライブ私一回ねサポートで
びっくり箱、はい、
そういっぱいなのね、うん、でしかもなんかいらっしゃるお客様が皆さんも、うん、あの
すごい
元気でしょ、そうそうアニメ大好きで、
めっちゃ歌うまいでしょ皆さん、
うまくて、うん、会場がハモってますよね、
会場がハモっててもこれ夢っていう感じですよね、お客さんなんでこんな歌えるのって
歌えるので、私よしこさんをね撮影しようと思って撮ってるんだけど、
う
ん、いやいやこれ会場全体撮らなあかんと思って
そうそうそうそう、ね、あんな見たことないですよね、
しかもなんか振りもついてるじゃないですか
そうそうそうそう、
あれはすごいなと思いますけど、
もう割れんばかりでしたもん ね、
はい、皆さん要するにそれその分野にすごく詳しい方が多いってことですよね、
そうですね、その分野でその、うん、あのサークルを作って独自に活動されてる方なので、うん、セミプロのような感じ
そっか
なのでもうすごいんですよ、
ね、あのご隠居さんってね一緒にご隠居さん歌手のご隠居さんっていう方がいらっしゃって、その方も
サポートしてくださるんですよ、すごいんですよ、来てくださって本当ありがたいです、
ね、でご隠居さんはあのほらミュージカルでも私の
そうなんです、で、ね、もうすごい実力派のね男性シンガーで、ね、何歌わせても確実で ね、 ねあの声量がすごくて
っていうか3人ともあのミュージカルではね、本当にすごく練習してきてくださってて、すごかったもん ね、
ね
安心して、
そう、
うんうん、またね来年 あるのでね、
あ、そうなんですか、
ま、はい、お世話になりたいなと思ってるんですけどね、なんかいいものに作ればいいですよね、みんなで力を合わせて ね、
ね、 楽しみですね、
はい、じゃあ12月4日14日、はい、代々木のアルティカ7ね、はいはい、ぜひ皆さん足をお運びいただけたらなと思います、
よろしくお願いします
、それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします、番組でのご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております、 FM 那覇のホームページリクエストら、Facebook の番組ページ番組のブログからアクセスしてください、この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました、よしこさんあと2回ね
はい、
ありますけれども、はい、今日2回目ということでね、あと3回、はい、4回続きますけどぜひ聞いてください、
は
い、
楽しみしてます、はい、よろしくお願いします、
お相手は岡本美里、
日高よしこでした、
はい、それでは来週もこの時間に
Love for All Things。